邪魔をしないでいただけると非常に助かるんだけどね。ヤスリムツエは斧が行く手を遮るように立つ枯れ枝のような老人にまずはそう言った。ご老人を痛めつけるのは私としても寝覚めが悪いしねえ、まして殺すとなっちゃひょっとするとみんなの人気者巨頭竜の評判が落ちちゃうかもしれないし、これは異なことを言うと。それに対し老人は答える。老若男女問わず人を殺すことにのみ主眼を置いた流派であるところの巨頭竜がそのような敬老精神を持ち合わせているとは意外や意外、何かの冗談としか思えんな。それはこっちも同じよ。言われたセリフに対しては軽く皮肉な笑みを片方に浮かべただけで応じ、ムツエは老人に向かって指を指す。平和主義の非戦主義で知られる新王一層流、しかもその当主がこんな馬鹿げた殺し合い祭り、天下太平の世を裏返すような飛騨高人が率いる大乱に参加なさっているとは、驚きなんて言葉じゃ言い表せない衝撃の事実だわ。言われて枯れ枝のような老人、新王一層流十一代目当主木口残機はしかし悪びれることもなく、にやりと老界に縁でみせる。その笑みを見ただけでムツエはうんと思う。まずいね、こりゃちょっと役者が違う。なんというか私じゃちょっと荷が重いかもしれないわ。どう見ても弱い70は超えている老人、その老人に今ムツエは圧倒されていた。ただ道を塞がれているだけで、その気になれば避けて通ることも、きびすを返して来た道を戻ることも行動としては可能なはずなのに、足の甲を地面に釘付けにされているかのように動けない。いや、釘付けというより日本刀で突き刺されているがごとくか。おかしな話ではある。これならサビ国権あたりを相手取る方がよっぽどマシだと心底思っているのはとてもおかしな話ではある。木口とはそうは言ってもまだかなりの距離があるし、しかも彼が腰に刺しているのは日本刀どころか木目まで確認できるほどにはっきりと木刀なのだから。木刀か。もっともこちらは木刀どころか無刀なのだから、そこで軽んずることはもとよりできない。そもそも一撃を食らってしまって行動不能になるという点においては木刀も真剣も似たようなものだ。達人が振るう限りにおいては。どうした若いの、通らんのか。木口は言う、挑発するように。いや、挑発ではなく、それはむしろムツエをさらに行動不能に追い詰めるような物言いだった。重い言葉だった。ここまで一騎当選の働き、武功を挙げてきた巨頭竜であろう。もはや英雄としてそなたの名は鳴り響いておる。みんなの人気者というのもあながち軽口ではあるまい。そんな英雄がこのような老人を相手に足止めを食らったなど、とてもではないが孫子の代には語り継げんぞ。さあ、私ごとき平和主義者などさっさと外周一色吹っ飛ばしてしまえばよい。私はここに立っておるだけだ。立っているだけ、それがどれほど難しいことか。 ヤスリムツエは知っている。だから動けない。英雄か。そんな言葉もあんたを前にしたら虚しく書き消えるだけだね。巨頭流だけに。私は世間知らずの剣術バカだけれども、それでも新王一層流の八代目の当主がどれほどの剣士だったかくらいのことは聞いているよ。私は11代目だ。八代目の評判など新王一層流にとっては過去の栄光だよ。今はもう後継ぎすらもままならない、立ち消える寸前の流派だ。そりゃこちらも同じと言いながら、ふうとため息をつきつつ、うつむくふりをしながら、さらに2、3の牽制動作を交えて、ムツエは、ヤスリムツエは切り込んだ。いな、ヤスリムツエだけではない。ヤスリムツエたちは、6人のヤスリムツエは切り込んだ。巨頭流、タンポポ。巨頭流、鬼ゆり。巨頭流、ひなげし。
巨頭流、イチョウ。巨頭流、サザンカ。
巨頭流、レンゲソウ。
縦横無尽に、しかして天地無用に、六方から六甲に切り込んだ。青白い女が、まだら模様の犬が、千歳のような子供が、球体人間が、筋肉の塊が、棒人間が、それぞれがそれぞれの巨頭流を持って、さながら居合抜きのように切り込んだ。ふん、これが噂に名高き巨頭流か。それを見て木口は、11代目木口残機は、笑う。笑って、笑う。ぬるいのう。瞬間、6人のヤスリムツエの視界がごちゃ混ぜになる。天と地が、空と地面が渦を巻く。繰り出した巨頭流の技が6つとも、木刀の一振りでかき乱され、その上自分たちまでもその回転の中に巻き込まれたのだということに気づくのは、遠く吹っ飛ばされ、無様に着地をして後のことだった。絶句しつつ、すぐに立ち上がるも、木口は追撃してこようとはせず、あくまでもそこに立っているだけだった。一歩も動かず、いな、巨頭を防ぎ、ムツエの攻撃をしのいだ時でさえ、彼は足を動かしていなかったのだ。ほとんど上半身のみの動きで、ムツエの6つの技を、ムツエの6つの枝を、かわしてみせたのだ。不思議な体術だな。いな、剣術なのか。一瞬、そなたが7人くらいに増えたように見えたぞ。6人だよ。言いながらムツエは新たに構えを取る。巨頭流7の構え。カキツバタである。木口があくまで足を使わないつもりでいるのを察し、ならばこちらは頬を万全に行使しようという戦略だった。意地や矜持など関係ない。余裕なのか、それとも主義なのか、頼みもしないのに相手が手を抜いてくれるというのなら、そこにつけ入り、つけ込むまでだ。ふん、少しはやる気になったようだな、巨頭流。最初からやる気なんだけどね。安心しろ、殺しはせんよ。新王一層流は活人剣であるがゆえにな。あくまでも私は
ここでこうして立っておるだけだ。まるでアナグマ戦法だね。相手が天道将棋村の出であることを受けて、一応は将棋らしいことを言ってみるものの、陸奥にはその教養がないので、自分の比喩が正しいのかどうかの確信は持てない。見切りなら知っているか、と思う。性格こそ最悪ではあるが、一通りの教育は受けてきているはずの見切りは、その一環として将棋くらいは身につけてはいるはずで。ならば今頃、飛騨高人住まう名球場で、彼を相手に一局指しているのかもしれない。ありえそうな話だが、ありえたとしたら、それは、我慢のならない話だ。そう思い、陸奥は八つ当たりのように、強く木口を睨みつける。なんだ、そちらこそ、まるで野生の熊のような目で私を睨むではないか。活人剣と言ったね。言った。殺さないとも。言ったな。ならばどうして飛騨高人の味方をする？あいつは虐殺者だよ。この戦で一体何人が殺されたか、あんただって聞いていないはずがないだろう。死んで、死んで、死んで、死んで、殺されて、殺されて、殺されて。その原因が、その大元が、他ならぬ飛騨高人その人だ。そんな奴の味方をすることは、あんたの流派を汚すことにはならないのかい？残念ながら、わざと相手の気に障るような物言いをしてみせた陸奥ではあったが、しかしその甲斐はなかったようで、木口は間も置かず、平然とその問いかけに対して答えてきた。私たちはそういうものの考え方はしない。虐殺と呼べる規模の殺し合いにおいて、原因が何か、大元が何かを問うような意味のないことはしない。原因を問うて意味があるのは、一方的な殺人事件の場合のみだろう。飛騨高人を虐殺者だとそなたは言ったが、ならばどうしてそなたの手は、そこまで血にまみれている。正当防衛って言っても、陸奥は苦笑いと共に答える。信じてはもらえないんだろうね。よく言ったとは思うかな。殺さなきゃ殺される。殺される前に殺せってのも、ある意味正当防衛だと思うんだけれど。正当などというセリフは、千人相手にでも言えばいい。私たちは剣士であろう。ならば、剣で語るのみ。そう言って木口は腰の木刀に手をやった。あくまでも待ちの姿勢である。あるいはこのまま陸奥が手を、手刀を出すことなく、構えたままで待機を続ければ、木口もまた、みじろぎ一つすることがないのかもしれない。いや、その公算はかなり高い。つまり彼の目的は、時間稼ぎが目的かい？間には毒組、現高人四天王を名乗るあの三人の忍びと同様に、あるいは砂漠に現れたあの正体不明の否定的な少女と同様に、七の構え、カキツバタを取ってもなお、足を日本刀で縫い付けられているかのような感覚があるのは、決して錯覚ではなく、かの老人は足止めだけを目的にそこに立ちふさがっているのか。だとすれば、一体何国、いや、 何日、あるいは何年、何十年、自分たちはここに縫い付けられ続けるのだろう。いいな、木口は。しかし睦江の言葉にゆるりと首を振る。私の目的は、孫娘が将棋でも指して平和に暮らせる世の中だよ。
ヤスリ睦江が木口残機と出羽の道中において向き合っている最中、木口残機がヤスリ睦江の12本の足を止めている最中、当の飛騨高人は再び迷宮城から外に出て、首の目を盗んでたった一人で外に出て、そしてある人物のもとへと面会に向かっていた。ある人物が誰であるのかはもう言うまでもない。仙人、正統はかりの所有者である檜垣琳寧のもとへである。いよいよ日本を舞台にした高人の歴史改ざん計画は佳境に向かっていた。